石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
先週サンフランシスコに行っていたとお伺いしましたが。
そうですね、まあ、先週、Google の開発者イベント Google I.O. というのがありまして、その取材に行ってきたという感じです。はい、で世間的には、話題になっているのは、Android の次のバージョン Android M というものが発表されるというのと、あと Google フォトスかな、持ってる写真を全て保存できると、 Google のクラウド上に無制限で無料で保存できるということもあって、結構盛り上がったのかなという感じですね。自分も仕事柄写真大量に何十万枚って持ってますけど、それが全て無料で保存できるっていうのは結構インパクトあるのかなというところだと思います。あとあんまり話題になってないんですけど、面白かった取材としてあるのが、Google って研究開発機関を持っていて、かなり特殊な研究開発機関なんですけど、そこのセッションがあってそれ取材したんですけど、そこで言ってたのが、服にタッチセンサーを入れて、服をなぞるとスマートフォンとか操作できるっていう研究をしていて、それがもう本当に製品化できそうなぐらいまでなってるんですよ。で実際にその会場では服といいますか布の部分を左右に操作すると横にスマートフォンがあって、例えば音楽プレイヤーであれば早送りができたりとか、ボリュームを変えたりとかできるようになってるんですよ。それがね、なんか日本の技術も一部取り入れられていて、もう将来的にもさらにはね、 Google であとリーバイスとも提携してて、スマートジーパンみたいなものを作るっていう話もしていて、服を触るとスマートフォンが操作できるっていうような世界がもうすぐ来るのかなという感じですよ。
それすごい気になりますけど、お洗濯できるんですか、その洋服。
それできますね、ちゃんとそういった洗濯できるような素材にもなっていて、問題なかったと思うので、なので将来的には本当ね、スーツとかズボンとか、そういったところにこうセンサーが内蔵されていて、自分のスマートフォンを操作するとか、あとね、家の中であれば家の中のテレビを操作するみたいなこともできるようになるのかなっていう感じですね。
この番組でもね、いつか取り上げる日が来るかもしれないですね。
ねえ、本当にあれ結構製品化も早そうな感じもしたという気もするので、あながち数年来にはできるのかなという感じだと思います。やはりね、 Google って非常にお金もいっぱい持ってますし、自動運転の車だ、いろんなものを開発したりもするので、この先もまだまだ面白い会社だなという気がしますね。
楽しみにしたいと思います。さて今週の特集ですが、
今週は au から発売されたイサイビビットの特集です。ディスプレイとさらにはカメラが非常に充実しているということもあるので、この辺の魅力を聞きたいなと思ってます。それでは30分間お付き合いください。
毎週金曜夜にお送りしているトレード情報番組夜トレのご紹介です。毎回ゲストをお招きしての1時間、リスナーの皆さんも一緒にトレードを魚にして週末の夜をゆるく過ごしましょう。ラジオだけでなくユーストリームでも配信、放送の裏舞台も覗けます。放送は毎週金曜日の午後9時30分から、5日金曜日は注目のアメリカ雇用統計もこの時間に発表予定です。こちらは注目のスマホ新機種の最新情報をお伝えする石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
この鮮やかさにあなたは驚く、イサイビビット特集。 au 2015年夏の新モデルイサイビビットがいよいよ発売されました。グローバルモデルの LG G4 の特徴を継承しながら、日本向けのカスタマイズを組み合わせたモデルで、 ディスプレイ、カメラ、シークレット機能の3つがすごいようです。今日はその LG のキムさんにたっぷりとこのイサイビビットの魅力について語っていただきましょう。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
LG のキムです。
LG のキムさんは、まあ、今回スタジオは初めてですけど、番組には2回目の出演といった感じですよね。
そうですね、あんまり記憶にないんですけれども、
はい、前回はあのラスベガスで CES の取材の時に、まあ、コメントをしてもらったという感じですよね。
そうです、
はい、なのでやっとねスタジオに来ていただけたという感じで、まあ、非常に嬉しいかなというところですね。
私も光栄です。
そうですね。
こういったところに初めてなのですごい新鮮で、はい、いろんなこと喋りたいと思います、
はい、よろしくお願いします。もともと私とねキムさんの関係というのは、うん、まあ、結構古いと言いますか、 LG が日本で携帯電話を売り始めた頃からですよね。
そうですね、
はい、あれって何年ぐらい前ですかね。
確かに2006年だと思うんですけれども、うん、はい、その時はドコモさんの新ピュアシリーズを初めて日本に投入した時に、はい、その時に私担当しておりまして、うん、石川さんとその時が初めての出会いだったのかなと。
うん、
もうじゃあ10年近いんですね。
そうですね、うん、な感じですよね。
そうですね、
ね、だってあの頃ね LG がガラケー作るって結構すごい話ですよね。
そうですね、
うん、ね、だからあの時は本当にこう、ね、ドコモの中でも全然そのグローバルで使える携帯がなかったということで
GSM 積んでましたから、
う
ん、
ね、はい、海外でも使える携帯として、まあ、LG が参入してきたという感じでございます。で今回はイサイビビットという感じですけども、LG の場合、まあ、グローバルモデルとして、まあね、LG G4 みたいなのあったりしますけど、今回まあこれってどの辺が日本に特化している感じだったりするんですかね。
イサイビビットなんですけれども、はい、まあ、これ4代目になりますが、はい、au さんとの共同開発で生まれたものでですね、
はい、
イサイから4代目になってます、うん、これの特徴というのはですね、
はい、
カメラに特化した非常に明るいレンズを積んだ F1.8、
うん、
あとディスプレイなんですね、
うん、
でディスプレイは IPS クアントムディスプレイって言いまして、はい、非常に鮮やかな色を表現することができます、
うん、F1.8 ってあんまり聞かないですよね。やっぱりこれってかなり珍しい感じだったりしますよね。
業界で多分これスマホに積んでるカメラとしては一番明るいっていうのを聞いてますが、
やっぱりねスマートフォンって、ね、カメラいっぱい撮る中で特に明るさって非常に重要になってたりはしますよね。で最近の端末だとだいたい明るくても 1.9 ぐらいだったりするんですかね。
そうですね、そういう端末もあるって聞いておりますが、うん、まあ、そことの差別とかではなくてですね、はい、1.8 だからこそできる撮影のシーンだとか、
うん、
そういったことがこのイサイビビットではうまく撮れるんじゃないかなと思ってます、
う
ん、
例えばどういうシーンですか。
例えばですね、夜景のシーンだとか、
うん、
あとレンズが明るいってことでですね、はい、シャッタースピードを上げることができるんですね、
うん、
でそうすると動きの速い、例えば私はサッカーが好きなんですけれども、はいはい、そのボールを蹴った瞬間シャッターを押すとですねボールが止まったように撮れるっていうのが非常に特徴ですね。あとこれシャッタースピードもまた調節ができるので、うん、例えば夜景を撮った時に開放1秒とか2秒とかするとですね、非常にくっきりとした綺麗な夜景が撮れるっていうのが一つの特徴になってます。
じゃあなんか三脚みたいなもので固定して、
そうですね、
まあ、1秒とか2秒で撮ると、まあ、本当にこうきっちりと夜景を撮ることができると、
ね、まあ、1秒2秒で手持ちで撮るっていうのは難しい、
なかなかできない
ので、そこは三脚が必要です、
ね、だからまあ相当ねカメラの好きな人からするといろいろと使い勝手があるというかいろいろと凝って写真が撮れるのかなという感じですよね。
そうですね、通常使用シーンを見るとですね、
はい、
皆さんご飯を食べに行った時の写真だとか、
うん、
まあ、手軽に皆さん友達同士でスマホでよく写真を撮るシーンがあると思うんですけれども、はい、そういった写真を撮るシーンの使い勝手が、
はい、
いろんなシーンで使えるようになっているので、いろんな場面ですぐ撮れるようなスマホとなってます、
ね、これ実際画面操作してみると下に ISO とかあとシャッタースピードとかあるのでここで バーというかそのシャッタースピードをスライドさせて自分の好きなように設定できると。
そうですね、そこはあのマニュアルモードって言いまして、はい、ISO 感度を上げてシャッタースピードを上げるっていうことは、うん、速い動きを止まったように撮れるっていうシーンが撮れるモードなんですね。
確かにこれはいろいろと凝って撮れそうな感じですね。
結構ディスプレイ見てて操作がしやすそうな、ちょっと分かりやすい表示ですね。
そうですね、うん、あの一般の素人の方でも、うん、その画面を見ればですね、うん、ISO 感度を調節をしてシャッタースピードを調整をする、
うん、
そういうに撮ることによってですね、いろんなシーンをいろんなパターンで撮れるっていう非常に面白いスマホです、
うんね、
写真が撮れるって言って面白いスマホっていうのもちょっとおかしいんですけれども、いやもうこれは私も非常に好きなスマホの中の一つですね、
うん、ね、実際にその設定変えながらね、その見てる画面のね様子も変わっていくので非常にねこう写真撮りやすかったりもしますし、うん、こういう絵柄を撮りたいっていうところがね非常に分かりやすく撮れるのかなという感じですよね。
先日なんですけれども、はい、あのイサイビビットの説明会を、
はいはいはい、
弊社の社内でメディア向けにやったんですけれども、はい、その時にまあビデオの出演とか、はい、もしててですね、はい、そこで実際あの私が撮った写真をですね後ろに並べて展示したんですけれども、はい、自分で撮って自分で見ててびっくりした、私ってこんな撮れるんだなっていうふうにすごい思いましたね。 なのでまあ、 あの皆さん機会があれば一度手に取っていただければすぐ分かると思います。
あとまあ自撮り機能も強化されたりするんですよね。
はい、最近なんとか棒とか、はい、ありますよね、
はい、
でそういうので撮った時にですね、まあ、Bluetooth だとかそういうので撮られてる方がいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういった機能ではなくてですね、これは実際トークでしか表現できないんですけれども、はい、自分にインカメラでですね、はい、自分に向けて手をかざしてですね、はい、パーからグーにした時に、はい、まあ、音聞こえてると思うんですけれども、うん、
321ってカウントダウンして写真が撮れ る,、
う
ん、
撮れると
、うん、
画面に向かって その手の合図でシャッターが降りるっていうことですね。
そうですね、はい、うん、
まあ、だから本当にねあのセルフィーボートが使ってる時に、ね、こうわざわざ、ね、押さなくてもいいというか、ね、手を出せばちゃんとシャッターが切れると、うん、
そうですね、あとそれだけではなくてですね、はい、まあ、ここはあの電源ボタンとシャッターボタン音量ボタンがあの端末の背面にあるので、
はい、
セルカボを使わなくても、はい、まあ、この人差し指ですよね、うん、端末を持った時に人差し指が必ず後ろに来るんで、はい、そこにボタンの配置をしているんですけれども、うん、そのボタンで押すとちゃんと写真がまた撮れるということになってますね。
ね、あの普通の Android 端末だと大体、ね、ボタンって側面についてますけど、
す、
まあ、LG 端末の場合は、まあ、背面、
ね、
メインカメラのちょっと下ら辺にあって電源とか音量とかも使いつつ、まあ、シャッターも切れるという感じですよ ね,
そうですね、
まあ、これも特徴な感じですよね。
そうですね、まあ、LG の製品開発のコンセプトっていうのは、はい、実際あのユーザーの立場から製品を開発しているので、
うん、
なんでその電源ボタンと音量ボタンが後ろについてるかっていう話だとですね、必ず端末を持った時に人の指は背面にあるんですよね、
うん、人差し指が背面に来てると。
そうですね、人差し指が背面に来ていると、
はい、
でそれで何かできるんじゃないかっていうので、まあ、ユーザーにいろんな新しい世界を提案するっていうのをコンセプトに製品開発をしていると。それだけではなくてですね、いろいろとあの外資系っていうのはうちの製品はこうだっていうのはすごい強いかと思うんですけれども、はいはいはい、
そうですね、
LG の場合はいち早く防水機能、うん、あと NFC 機能ですよね、は
い、お財布携帯、
お財布携帯、うん、でそれいち早く取り入れて、うん、日本に合ったカスタマイズをいつもしているっていうのが一つの特徴になります、
ね、海外の他のメーカーだとやっぱりグローバルモデルがあって、まあ、これ導入しなさい、これ売りなさいみたいなとこがあったりとか、非常にこうねブランドをしてるとこもあったりするんですけど、LG の場合はむしろねユーザーとキャリアの声を聞いて日本市場で使いやすい端末を出してくるっていうのが過去の流れとしてありますよね。
そうですよね、そういった努力っていうのがですね、なかなか日本のマーケットには 浸透しづらい現状でもあってですね、非常に残念だなとは思いますけれども、まあコツコツやっていけば皆さん認めていただけるっていう信念で今日も明日も頑張りたいと思います、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。だからね、日本特有機能もそうですし、海外メーカーの中でやはりね、防水とかお財布携帯導入するのも早かったりしましたし、あとね、色味とかそういう日本人が好きな日本市場で好まれる色味とかってあったりするので、うん、まあその辺は KDDI と共同開発してうまくやってるのかなっていう感じですよね。
そうですね、う
ん、その辺で言うと、あとセキュリティ関連も結構強化されてたりするんですか？
ああ、セキュリティですよね、
はい、
今あのノックコードっていうのがありまして、はいはい、これは一切 FL の時から、はい、あの取り入れてるんですけれども、はい、他のセキュリティより動作の回数を減らして、はい、すぐ使えるような端末にすると、
うん、
スリープモードからすぐ使えるように、
はい、
で画面をパターンによってですね、はい、トントントンって叩くとすぐ使えるようになると、
うん、
であのなぞるセキュリティとかもありますよね、
うん、
それって跡が残ってしまうっていう、
画面に指紋がついちゃって、ね、そこでまあね、そのパターンを、ね、推定されるみたいな、
うん、そういったこともありますし、はい、なのでそういった心配も全くなくてですね、
うん、
非常に簡単で、
うん、
自分のパターンを決めて叩くだけで、
うんうん、画面の何箇所かを叩くと、
そうですね、
ロックが解除されると。ね、他の端末だと一回電源というか画面をオンにして光ってる状態で、まあね、スライドというかなぞったりしなきゃいけないのが、
ね、
まあ、かなり簡単にできるってことですよね。
うん、
あとその異彩シークレットっていう機能もあったりするんですよね。
この機能はですね、はい、ここで紹介するかどうか非常に迷うんですけれども、
はい、
まあ、一言で言えば石川さん有効に使われるんじゃないかなと。
いやいや、そんなことないんですけど、はい、どんな機能ですかね。
もう事前に登録した人からの着信とかメールとかを使い分けてですね、
はい、
他の人に見られないように自分だけのパターンを作って誰々さんから来たっていうのを知らせてくれる機能です。
例えばじゃあその決められた A さんって人から不在着信があったりすると、その時に他の人は見て分かんないんだけど設定した自分は分かる。
そうですね、自分だけが分かるってことですよね。
はい、どうやって分かるんですか？
例えばバッテリー残量がありますよね、
はいはい、
で普通でしたらあの表示した時にバッテリー残量は何パーセントってあるんですけれども、はい、そのかかってきた場合には、登録した人から電話かかってきた場合はさりげなくパーセンテージがなくなってたりするので自分だけが分かると。
なるほどね、
はい、
なのでパッと見てね、あ、これってあの人から不在着信が入ってるっていうのが分かって、でこそこそとどっか遠くの方に行ってかけ直すみたいな。
そうですね、そういう使い方もありますし、あとビジネスにおいて非常に有効なことなのかなと思います。
ね、この手の機能って結構ね、あの他のメーカー、日本メーカーでも力入れていて、ね、本当にこう浮気バレない携帯っていう風にずっと売れてたりもするんですけど、まあ、そんな感じの機能なんですかね。
すいません、私今日はあのカメラ機能とディスプレイの機能を説明しに来たんですけれども
そうですかこの辺どうですか、真城さん、こういった機能があるってことを。
そうですね、あの、まあ、必要な方には必要なんでしょうけれども、まあ石川さん使われるということなのでね
多分これから必要になるんじゃないですか
そうですね、まあ必要になるかもしれないんですけど、ただね、この機能ってあんまり世間に知られちゃいけない機能なのかなっていうね、仮定したりもするので、どうですかね。
いや、あのビジネスにおいてですね、うん、いろいろ使い方があると思いますので、うん、実際手に取っていただいてですね、うん、あのいろいろ工夫すればいろいろと役に立つ端末だと思います、うんうん、
やっぱりそういった機能って日本特有なもんなんですよね。そういったのも求めるってどうですか。
まあいろいろとあの日本っていうマーケットはですね、
はい、
ユーザーの目線が非常に高いんですね。世界のマーケットに比べて、まあ、要求事項もすごい多いですし、あともう目が肥えているっていう感触なので、うこういった一つの製品に対して付加価値を入れていかないと認めていただけないっていう部分もあるので、
うん、
まあ、新しい機能、新しい機能っていうのを、まあ、こういったこう面白い機能だとか、うん、そういうのをどんどん入れていかないと、まあ、認めていただけないっていうのがありますね。
その点で言うと LG の強みって結構その特許をいっぱい持ってたりとか、あとね部材を自社のグループで作ってたりとか、やっぱそういうところに強みがあったりするんですよね。
そうですね。まずあの垂直統合的な話なんですけれども、はい、まあ一つ端末にしてもこの異彩ビビットにしてもですね、はい、ディスプレイは LG ディスプレイの製品でですね、うん、あとバッテリーの方は LG 化学のものを使っていると、うんうん、まあ中のあのいろいろ部品とかもあるかと思うんですけれども、はい、そういった垂直統合によってですね、ユーザーとかキャリアさんの要求に対して素早くお答えすることができるメリットがあるんですね、
う
ん
う
ん、
やっぱりスマートフォンってどうしてもね板状の端末で各社こうね差別化差異化に非常に苦労している中、LG ってまあそういったね自社でいろんなものを持ってるので、例えばちょっと曲がってる端末だったりとか、まあ、ディスプレイものすごい綺麗だったりとかっていうところで、まあ、差別化できてるのかなっていう感じですね。
そうですよね、うん、なのでまああの感覚的に見るとですね、何か同じものを出して何か他社メーカーさんとの競争するっていうことではなくて、うん、はい、実際あの同じくマーケットを広げていかなきゃいけないっていう感覚なので、はい、うん、同じものを出してこれで勝つ負けとかそういう感覚ではないんですね、はい、LG の考え方としては、うん、なので例えば曲面型のスマホだとか、はい、こういったあのディスプレイに特化したものだとか、はい、そういったものでこうスマホのマーケットを盛り上げようっていうのが一つのコンセプトの考え方なので、うん、あんまり競争して他を倒すとか、はい、そういう企業ではないです。私の性格と同じですかね。
なるほど、優しい感じですね。
そうですね、
実際そのまあ LG かなりね日本市場頑張ってきたりしますけど、その世界の中でもやっぱり日本市場ってやっぱ大切なマーケットだったりするんですかね、 LG にとって。どうですか。
そうですね、よく考えてみると、はい、グローバルにおいて日本のマーケットっていうのは、はい、まあ、単体国として考えたらアメリカに次ぐ2番目に大きいマーケットなんですね、はい、なのでこの2番目に大きいマーケットをに対して、はい、しかもユーザーの皆さん消費者の皆さん、うん、ものすごい目が肥えている方が多くいらっしゃるので、はい、そこで認めていただけるっていう話になってくると、うん、グローバルどこ行っても認めていただけるっていうことになってくるので、うん、今日本で頑張って、認めていただくっていうのが非常に重大な目標なのかなと思っております。
そうですよね、やっぱりね防水を求めるのって日本市場だけだったりもしますしね。
でも今世界的にも防水っていうのはだんだん浸透してきましたよね、
うん、その点で言うとやっぱ早いタイミングで防水やってたっていうのは LG にとってプラスだったりしたんですかね。
そうですね、今他のメーカーさんも海外で、まあ、防水の展開やっておられますけれども、うん、はい、いち早く防水ってい こう概念は他の国ではなかったんですね、うん、端末を防水にするっていう概念はなかったので、うん、はい、まあ、日本のマーケットの経験を積んでいるので、はい、いち早く防水機能の必要性に気がついたってことですよね、うん、はい、
なるほどね。今後 LG ってどういう方向に行きそうですかね。どうですか、まあ、グローバルでもいいんですけど、
はい、先ほど申し上げたように、はい、ユーザーの立場での製品開発をして、うん、いろんな新しいユーザーエクスペリエンスを提供すると、うん、でそのユーザーエクスペリエンスを提供することによってライフスタイルが変わってくる、うん、いい風に変わってくるように、うん、そういった製品開発をしていくと思います、
うん、ね、あのスマートフォンだけではなくね、ウェアラブルでもね G ウォッチとか作ってたりもしますもんね。
そうですね、
はい、でしかもねLG の場合丸いディスプレイになってるので本当にこう見た目時計っぽいというかいう感じで、あれもやっぱり、
ね、あれも完全にあのユーザーの目線でですね、うん、あのなんでウェアラブルを、まあ、弊社も四角いの出してましたけれども、はい、まあ、社内でも社外でも四角いのはあんまりつけにくいっていうそういう意見もあってですね、うんうん、あの他のメーカーさんをもう否定するわけではございません、はい、これは、うん、あの誤解がないようにしたいんですけれども、はい、うん、四角いものよりやっぱり時計っていうのは丸い形の方がより自然な、今までの時計の経験において、あの丸いのが当たり前のようにっていうことだったので、じゃあできれば、まあ、これも垂直統合の話なんですけれども、 LG ディスプレイさんに有機 EL のパネルを丸くしてもらって、はい、それで丸いウェアラブルを作ったっていうことですよね、
うんうん、だからやっぱり、ね、グループのシナジーで、まあね、他にはないものを作ってきて、しかも自然なウェアラブルを作ってきてるところはやっぱり LG の強みなのかなという感じですよね、うん、はい。最後に何か語っておきたいことだったりしますか。
いきなりそんな質問何も考えてませんけど。
そうすか。もう言い残したことないですか。
いや言い残したことっていうのはですね、はい、まあ、実際ショップに行っていただいてですね、はい、このイサイビビットを手にしていただいて、うん、ちょっと先ほど言い忘れたんですけれども、この横から眺めるとですね、非常にディスプレイは曲がってはないんですけれども、はい、横から見るとですね、刀、
うん、日本刀の反り
ですね。そうですね、うん、そういったデザインにもなっておりますので、うん、ぜひお店で手に取ってカメラの機能、あとディスプレイの鮮やかな色、はい、実際体験していただきたいなと思ってます。
わかりました、
はい、本日のゲストは LG エレクトロニクスジャパン PR のキム・ドンゴンさんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、この鮮やかさにあなたは驚く、イサイビビット特集でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週ね、気になったニュース、まあ、いくつかありますけども、まあ、注目は、はい、マウスコンピューターが Windows Phone 8.1 アップデート搭載のスマートフォン窓スマを出すというところが、まあ、注目なのかなという感じです、はい、で Windows Phone、まあ、非常に今盛り上がりを見せているといいますか、ね、マイクロソフトの社員も新しい Windows Phone を手にしたという話もありますし、うん、Windows 10、まあ、7月に出ますけども、まあ、それに向けて、まあ、新製品が出てくるということもあって、日本で盛り上がるかなというところは注目だと思います。
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、まあ、Apple の開発者向けイベント、ワールドワイドデベロッパーカンファレンスの模様をお伝えできればなと思っております。アメリカに2泊で行ってきますので、
2泊、
急いで帰ってきてもうお伝えできたらなと思ってますので、お楽しみという感じです。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。マガンダー。